エイドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日も元気にエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。トータル的にエイドネットカフェの日は
私
ね、雨か曇りかっていう感じなんですけど ね、今日はさっきちょっとね降ってましたけど、またちょっとカラッと ね、午後から上がることになって、
本当に変な天気ですよね。
本当そう。
ここもなんですけれども、今栃木県や茨城県は、
ちょっと厳しい状況みたいです ね、
稀に見るっていうか近年ない大雨ということで、
結構、水かさが増してましたよね。
ですよね。このエイドネットカフェもおそらくその地域の方も あのユーストリームや インターネットを通じて聞いてらっしゃる方いらっしゃるようですので、本当に気をつけていただきたいなと思います。
で今は結構ここは安全絶対というところがないので、もう危機感を持ってっていう感じですよね。
急に水かさが増してきたりしますからね、
今ちょっと自然現象もね、もう各地でいろんなことが起きているので、本当にわからない時代になりましたよね。
思いますね。だから本当に9月1日防災の日でも確認された方いらっしゃると思いますけれども、家族で避難場所を決めておくとかね。
そうですね。
どうするということも。
そしてまた明日は 9.11 という日ですので、やっぱり振り返るというかですね。
本当に今地震だけじゃなくてね、こういった水害もありますからね。
ありますよね。
どうぞ気をつけていただきたいなと思います。
はい。
はい。
さて、2学期始まっておりますが。
リリーさんのところってもう運動会は終わったんですか？
終わってますね。
終わってるんだ。はい。今うちの息子のところは10月4日組なので。
そうなんですね。
今運動会の。
練習？
そう、練習が始まったところで。
なるほど。じゃあちょっとこう夏の疲れもできつつ、出てきつつ、そして運動会に向けてっていう感じなんですかね。
なんか秋の運動会って暑いっていうイメージがあったんですけど、今年はこれだったら
涼しいかもしれない。
涼しいでしょうね。
で、学校だけではなくて、校区の体育祭もね、あるとこもありますからね。
私この前声かけられて。
走ってください。
ついにエントリーしました。でも走れません。もうなのでムカデ競争エントリーしました
じゃあ練習しなきゃ。
そうもうね、どうしても地域のバーベキュー大会に出たもので、もう断れないですそこまで言われたら
まあね、まだね、地域のお声かけと ね、そういったね、こうみんなでね力を合わせるものがあるだけでも ね、いいと思わないと、
ね、そうですね、まあ、こうやって頑張っていこうと思います。
はい、はい。そして純子さんはお子さんのね、学校で読み聞かせの、活動もされてますけど、いかがでしたか？
今日も元気な2年生のクラスだったんですけれども、今日のクラスは近所のご近所っていうか、私と同じマンションに住んでいる子が4人もいるクラスで、もうなんかからかわれながらも、はい、やってきたんですけれども、終わった後ですね、私嬉しかったのが担任の先生、若い女性の先生が、この前は男性の先生だったんですけど、今日のクラスは女性の先生で、また出てこられて、お母さん絵本読み上手ですねって褒められたんですよ。
嬉しかったですね。
そう、嬉しかった。
もう単純に素直に
褒められて嬉しい、まあ、頑張ろうと思って子供の反応はもう本当にそういった知ってる子ばっかりだったんで、からかわれながらもまあアットホームだったんですけれど、褒められると嬉しいなと思ったの で、ね、はい、まあ、こちらもそれで恩返ししていこうと、やっぱどんどん子供を褒めていこうと思いました。
ね、ああ、やっぱりね、いつになっても褒められるっていうのは ね、嬉しいですよね。
嬉しいです。子供はもっと嬉しいと思いますのでね。
はい。はい。まあ、それはちょっと今日はいいスタートだったんですね。
そうですね。はい。いいスタートでした。
はい。では、最近の、純子さん情報なんですけれども。はい、
まずですね、この、国公立大学、今、高校生、それから今、もう一年頑張ろうとしていらっしゃる浪人生の皆さんなど、国公立大学の入試のことが気になっていらっしゃると思いますけれども、はい、この入試要項がまとまりまして、前回のエイドネットカフェでもお伝えしましたように、東京大学が新たに推薦入試を導入ということをお伝えしました。はい、で、それに伴って、後期日程試験を東大は廃止しました。なので、推薦か、 もう前期だけなんですよね。
廃止なんですね。
廃止になったんです。東大はですね。で、京大も、京都大学も、書類や面接センター試験などによる特色入試を実施するということも発表がありました。ね、で、エイドネットの方は、京都大学や東京大学の現役学生さんの講師もとてもいらっしゃるのでですね。
はい、聞いています。
は
い、
なので、今回もまた、そこの大学を狙われる方などは、そういった先生から受けられるのもいいかなと。レッスンをですね、はい、受けられるのもいいかなと思います、
はい、
で日程も決まりました。でセンター試験の出願受付がもう今月いよいよ始まります。9月29日から10月9日まで、そしてセンター試験が来年の1月16日17日です、はい、で追試験再試験が23、24日となります。で国公立大学のその後の出願受付がそのセンター試験の結果によってですね、1月25日からになります。そして国公立大学の前期日程が、1月25日以降ということになって、そういったことが決まってきましたので、またおいおいですね、大学の、入試日程などが決まり次第、またエイドネットの方でも、このエイドネットカフェの方でもお伝えしていこうと思います。
はい、やっぱりね、受験生をねお持ちのね、お母さん代表であるともみさんも胃が痛いですよね。
本当胃が痛い。
もうメッセージをねくれてますけどね。
そう、
私たちの時と、ずいぶん変わってきているのと、やっぱり自分たちより以上に親になった方が受験って気になって胃が痛いものですよね。
ね、
何でしょうかね。
自分ができない分というか、何もできないじゃないですか。はいはい、自分が頑張るわけでもないからですね。は
い、なんか変わってあげたいですけどね、全然変われる実力もありませんし。
そうそう。
なんかこう、そわそわしてね。
でもね、変にこうプレッシャーかけてもいけないし、かといってほったらかしでいいのかと、お母さんも悩まれる時期かなと思います。
ね、ただこうやっぱり教育学校関係も一緒ですけど、どんどんじわじわこう変わってきていますので、
変わりますからね、
目が離せないですね。
でそれとまたもう一つですね、ニュースとしては、はい、福岡市教育委員会、この地元のですね、が今年の全国学力テストですね、こちらのこのエイドネットカフェでもたびたびお伝えしてますけれども、のこの結果を公表しました。それも県内6教育事務所、これは福岡地区、北九州地区、筑後の北部地区、南筑後地区、筑豊地区、それから建築地区ですね、そういった6教育事務所と福岡市教育市の両政令市のですね、結果を公表したんですよね。
はい、
で小中学校とも国語と算数、数学2教科で、前回と比べて地区間の格差は縮まりました。前回はちょっと地区ごとの格差はあったんですけれども、ね、はい、格差は縮まったということなんですね。で、もうこれは新聞、西日本新聞の方にも地名が書いてありましたので、これもそのまま読みますけれども、地区間の格差縮小について、小学校では筑豊地区の成績が底上げされたそうです。もうこれは筑豊地区全体でやっぱりこの問題だと問題意識を持って頑張ったんですね。けれど一方で中学校では福岡地区です、成績下がったんです。なので縮まったんです。
福岡はちょっと今低迷期というか、教育では成績の方がちょっとね伸び悩んでますよね。
企業なんかのねビジネスに関しては福岡市頑張ってるんですが、もうちょっと今後のことに関してはね、教育のことに関してもちょっと力を入れていくべきかなと私は思いますね。
そうですね。なんかとってもこの差がね、逆に残念だなというか、活気づいてはいるもののっていうところですかね。
でもね、やはり本当にこの将来っていうのは教育、私は教育によっても決まってくると思います。この子たちがね、志を持ってまたその地域を作り上げていくと思います。で、今日の新聞なんですけれども、はい、鹿児島がですね、大学なんかの大学生などに奨学金ってありますよね。で、また就職して鹿児島に戻ってきた場合。はい、3年間その勤めたら奨学金の返済免除という制度を作ったということなんかも、
それはありがたいんじゃないですか。あとやっぱり地元をね駆けつけたいっていうね方々もいっぱいいるでしょうからね。
で鹿児島のその 公務員や教職員は別ですね、はい、企業、民間の企業に勤めて、うん、でも鹿児島もねやっぱり大きな企業たくさんあります、うん、そういったとこ地場の企業に戻って、うん、なんか U ターンして若者が、うんはい、ちゃんと大学なんか出て戻ってきた場合、そして3年間きちんと勤め上げるとっていうことだったので、うんうん、これやっぱりあの子供がしっかり勉強して、うん、またその地域を作り上げていくっていうものにもなっていきますから、
ね、そうですね、
この制度はいいなと思います。
うん、そしてあの親御さんも、うん、そういう情報をキャッチしていればなんかこう不安なく送り出せるというかね。
そうなんですよね、
はい、
なのでちょっと福岡市ね、うん、もう少しこう市民っていうか一体とな官民一体となって頑張ってもらいたいなと、う
ん、これだけね塾とか習い事とかたくさんね、うん、福岡はね結構
ね
市場としてはあるんですけれどもね、で皆さんこう行ってるような通ってるようなイメージもありますし、うん、忙しそうなイメージも
そこの中でも格差があるんですよね。
そうなんでしょうね。
できる子はできる、うん、もうでないそうでない子はっていう感じかなと思います。
うん、これはもうちょっとフォーカスしていただきたい記事ですよね。そうです ね。
ただ、一方喜ばしいところとしては、中学3年生のは、数学基礎を除いては全国平均のを超えていたということだったんです。でも数学頑張らないとね。
本当ですね。ねわあ、結構バランスよくね、底上げっていうのはね、うん、かなりね、こう、至難の技とは思いますけど
なんですよね。
これからね、ぜひぜひこのね、記事もね、こう、意識しつつ。
はい。
みんなで ね、
そうです
ね、教育方面
を
ね、
またこちらもお伝えしていきたいなと思います。
はい、はいはい、では今日の一曲お送りしましょう。小野リサでデザフィナード。時刻は11時15分になるところです。さて今日のテーマをお願いいたします。
はいはい、これはちょっと名言のような感じでもあるんですけれど、はい、iPS 細胞の研究してノーベル賞を取られた山中教授がですね、うん、朝のテレビ番組に出てお話しされてたんですよね。でちょっとこれすごいこう大まかな感じなんですけれども、山中教授の恩師と仰ぐアメリカの教授が山中教授に教えてくれたことということで、はい、研究には V と W が重要ということだったんです、うんですよね。で V というのはビジョンの V、 しっかりした長期の目標です。はい、で W っていうのがワークハード、勤勉によく働くこと、うん、ということなんですよね。でビジョンとワークハード、 V と W が研究には非常にとても必要だということで、これ日本人は勤勉によく働くって最近の日本人はどうかなとも思うんですけれども、どちらかというと得意なんですよね。コツコツとっていうのは。だけれどもそのビジョン、長期の目標っていうのは
弱いかもです
ね。
やっぱり会話の中にビジョンの話をどうですか、思い返したら家族とか子供の頃から話してました。
そうなんですよね、
意外にないですもんね、その話。
そうだから勉強しなさい勉強しなさいは言うんですよね。それからあんたもうすぐテストでしょっていうことで勉強しなさい。でもこのもうすぐテストでしょはビジョンじゃないですもんね。
目の前 を、うん、のをこなすみたいな会話と行動は多かった気はしますね。
そうなのでこれはたまたま研究のことだったんだけれども、勉強に置き換えてみても、例えばワークハードじゃないけどワークスタの本当にスタディーハードな、はい、すごく多いと思う、一生懸命勉強すると、うん、でも何のためにという V ですね。
本当です ね何のためにっていうのはね、うん、大人になってもねちょっとこう弱いというかブレてしまう部分で、うんうん、これは小さい頃から根付けておく必要ありますよね。
そうなんですよ、うん、だからこれですね、私の古巣でもあるし、私の息子も通っている七田チャイルドアカデミーにも必ず小学生クラスで言われるんですよね。何のために勉強すると思うって先生が子どもたち、うん、やっぱり子どもの答えっていろいろです、
うん
うんうん、やっぱりいい学校に行くためっていう子もいるし、それから楽しいからっていう子もいるし、
なるほど、
ね、それからお母さんが言うからで 言う子も、子供は本当正直ですからね。
あ、なるほどね。
学校の先生が言うから。
はいはい。
でも、まあ、でも、あの、七田教育でいつも言っているのは、世の中の役に立つために勉強するんだよっていうことは言ってるんですよね。やっぱり自分の世界も広がっていくし、勉強することによって、で将来また就きたい仕事ができた時に、その仕事のためにその勉強をしてなかったら、うん、なれないこともありますよね。
本当ですね、うん、やっぱりねこれは大事ですよね、うん、私ちょっとね余談になりますけど、うん、あのエデュケーションって教育っていうね、うん、エデュケーションってあるでしょ、うん、あのこの言葉ってラテン語から来ていて ね、 エデュケートと言いますよね。そうそうそう、あれ、引き出すという意味から来ているということ で、はいでね、教育は引き出す、
ね、
これが大事というふうに ね、
エドネットカフェでもね、まあ、お伝えしましたけど
ね。だからあのこれすごく印象的に残っていて、うんうんうん、やっぱり引き出すなんか知識をねいっぱい入れることとね思いがちですけれども違うんですよね。
そう、子供が問題持ってる学びたいとかやりたい、うん、続けたいっていう思いをどんどん引き出していくことが教育なんですよ ね、うん、
ね。
でもそういうことをきちんと話をするということ、
はいはい、
うん、それからもちろんお父さんも今一生懸命仕事を働いてらっしゃると思いますけれども、お母さん自身も、うん、お母さんこのままお母さんはどうしても家の中のことをする人っていうことで、ね、子供も家族も持っていることが多いと思うんですけれども、ね、お母さん自身もビジョンを持っていると。
そうです ね、でこれはやっぱり急にじゃあビジョンを持ってと言われたところで、うん、やっぱりこううんってこうね、
そう
あの頭かしげると思うんですね、うんうん、やっぱりあのそういう時はやっぱりいろんなことを話してみて、まあ、それから浮かぶだとか、まあ、逆に自分の力がこう人からね教えてもらえることもありますから ね、
そうですね、なのでやっぱり自分お母さんの夢っていうことも家族の中でも話し続けていくことって大事かなと思うんですよね。
でやっぱりあの何のためにっていうのが分かれば原点に戻ることができるので、またこう方向性をね、うん、ちゃんとこう見定めることもできますよ ね、
ね。だからお母さんはあのあなたたち家族がみんなが笑顔で元気に暮らしていけることが一番だし、うん、っていうことももちろんいいんですよね、うん、けれどもまた子どもたちにもじゃああなたはっていうことなんかもやっぱ将来の夢っていうことも含めてですね、うん、
本当ですね。
持っていくことも必要かなと。
ついついね、うん、目の前の壁をクリアすることばっかりがね、ちょっと目標に なりつつありますからね。
うん、そうなんですよね。だからまあ、そこのビジョンさえしっかりしておけば、もう今度近々来る、例えば中間試験に、あまりいい結果でなかったとしても、じゃあそこでちょっとね、前回の先週のエドネットカフェでもお伝えしたように失敗、ここでちょっと小さい失敗したとしても、大きな目標があればじゃあ
ね、
そこに向かってまた頑張ろうっていう気になりますから、
そうですよね、うん、先週のね名言にもありましたしね、
う
ん、やっぱ失敗を知らないと失敗してしまうというところありますので、怖がらずということですよね、
なので、はい、ぜひあの V と W っていうこと、ここをまたバランスよくあのやっていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました、はい、それでは今日の名言をお願いいたします。
言葉は人の英知を示す、しかし行動はその人の真意を示す、ベンジャミン・フランクリンの言葉です。言葉は人の英知を示す、しかし行動はその人の真意を示す、ということなんですよね。だからあの言葉っていうものではあの本当にその人の賢さ、知識の幅とか引き出しっていうものが分かりますよね、はい、やっぱりあの難しい言葉ということを言われたりとか、
うん、
また素晴らしい語卓を並べるということを、うん、並べられたりしたらはぁーというふうになりますけれども、けれどもやっぱり行動するかしないかだと思うんですよね。言うばっかりってよく言う、あった言うばっかりじゃないのっていうようなね、
はいはい、
だから本当にその行動がその人の真の心を示すかなと思うんですよね。
やっぱりなんて言うんですかね、あの家族の中とか、まあ、友人同士、まあ、お互い やっぱりこういろんなことをこうお話ししながらコミュニケーション取りながらこう客観的に自分を知ることもできるじゃないですか、うん、そういうことでやっぱり自分の中でずっとね模索しているとそれは分からなかったりするし、まあ、あなた口ばっかり言って言ってもらうから初めて分かることだっていっぱいありますからね。
もうやるやるやるやる、そう、もうやるやる成人って私もよく言うんですけれども、やるやるやると言いながらなかなかやってない方、うん、きっとこのラジオ聞いている方でも耳が痛い方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、
きっとね、
うん、
どこかでね奮い立たせてるんでしょうけどね。
そうそう、うん、でよく1年前のノートとか見て自分の目標なんか書いてるから、あ、これできてなかったっていうこともあると思うんですよね、うん、でちなみにこのベンジャミン・フランクリン、この方は1700年代アメリカで印刷業で成功を収めた後政界に進出してアメリカ独立に多大な貢献をした人で、現在のアメリカの100ドル紙幣に肖像が書かれてありされてる方なんですよね。だから本当にアメリカンドリームを成し遂げた人なんですよ。こう2代目3代目とかではなくてですね、でやっぱりこういう彼の言う言葉だからこそ、う
ん、納得できます
よね、できるんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、言葉を出してその後にまあ行動もついてくるのが一番ベストですけれども、まあ、行動をやってみてまあ言葉で示すっていうのも大事、
ね、
まあね、そこら辺がね、まあ、後にも先にもどちらもバランスよくね、持っておかないとっていうところありますね。
そうなんですよね。なのでやっぱりいつもあなたのことを思っているよとかいろいろこう言うんだけれども、そういったことも嬉しいけれどもでも何か困ったことがあった時に、うん、パッと来てくれると嬉しかったりとかもあるじゃないですか。
そっちの方が嬉しいです
ね。ね。ね。やっぱりこの行動っていうことで、うんうん、この言葉の通りその人の人の真意を示すかなと思うんですよね。だからいつか会おうね、会おうねって言いながら、うん、これ自分自身も今自分自戒も込めて言ってるんですけれども、よりもパッと会うっていうことで、
そうですね、
時間を作ってでも会うっていうこととか、
そうですね、やっぱりそれの、まあ、積み重ねですよね。
ですよね、はい、なのでこういうことも含めてまたお子さんたちにも勉強するするよりもまずやってっていうことを伝えていただきたいと思います。
はい、今日もありがとうございました。はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。